今日はですね、神殿再建というお話をしたいと思います。旧約聖書のお話をずっとしておりますけれども、いよいよイスラエルの歴史も、最後に、差し掛かってきているわけでありまして、ダビデが作った王国がですね、ソロモンの次の代で2つに分かれてしまって、北王国はアッシリアに滅ぼされ、南王国はバビロンに滅ぼされて、一部の人がバビロンに捕囚という形で連れて行かれたわけですね。しかしその後、今日お話をいたしますけれども、神様の憐れみによってそのバビロンから少しずつまたパレスチナに戻ってくることが許されたわけでありますけれども、そのあたりのお話は聖書にですね、このここに挙げております7つの書物に記されております。意外にこの捕囚語に関する書物というのが多いんですけれども、捕囚語といいましても、このパレスチナに帰ってきてからのお話と、まだペルシャに残っている人たちがいて、そのペルシャの人たちのお話もあります。でパレスチナの方の歴史は、エズラ記とネヘミヤ記、そして、預言書はですね、ハガイ書、ゼカリア書、そしてマラキ書、この3つの書物がこのパレスチナでの預言書であります。ペルシャの方ではダニエルという、彼は最初の捕囚民であった人ですけれども、彼がこのペルシャの地域での起こった出来事の記録と同時に、彼自身も預言者として活動しておりまして、彼の預言の言葉が記されております。そして、面白いところではペルシャの王様のお妃になったエステルという人のですね、お話もエステル記という書物に残っておりまして、神様はこのパレスチナに戻ってきた人たちをもケアし、またペルシャに残っている人たちをもケアされているわけですね。そう、同じように神様は働いてくださっていて、これはやがてこの神の働きがパレスチナユダヤ人だけにとどまらない、この世界に広がっていくということの入り口のような様相ではないかと思っております。バビロンに連れて行かれました人たち、何十万人かいたと思いますけれども、もうバビロンでみんな朽ち果ててしまうのかなと思っておりましたら、大変なことが起こりました。世界を支配した世界帝国だったバビロンがですね、一夜のうちにペルシャという国に滅ぼされてしまうわけです。そして、不思議なことにですね、このペルシャの王様キュロスという人が、勅令を発布いたしまして、ここにありますけれども、これエズラ記の1章2節ですけれども、ペルシャの王キュロスはこう言う、天にいます神主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられたと言ってですね、世界帝国の王であったこのキュロスという王様がですね、なんとこの主なる神が自分に命じられて、このエルサレムに神殿を建てるように言われたんだ。不思議なことが起こりますね。バビロンにいたユダヤの人たちもびっくりしたと思いますけれども、いきなりですね、お前ら帰ってエルサレムに神殿建てろと王様の命令が下ったわけですね。っていう感じでびっくりしたと思いますけれども、とりあえずですね、彼らはこのパレスチナに向かって旅立っていったわけです。ただ歴史を見ますとね、このキュロスという王様は単にユダヤ人だけではなくて、他にもこのバビロンにいろんな国々から人たちが来ておりましたけれども、彼らを自分の国に返して、そしてそのそれぞれの国の神にペルシャの繁栄を祈らせたそうなんですね。バビロンとはちょっとこのなんか国の方針が違ってですね、そのことの一環として、ユダヤの人たちもパレスチナに帰ることができたわけです。で、最初に帰った人たちのリストがですね、このエズラ記の2章にありまして、結構細かく何族が何人とか書いてあるんですけれども、だいたい総数でいくと5万人ぐらいですね。結構な人数です。で、この5万人というのは果たしてその男性だけなのか全てを含んでいるのかちょっと分かりませんけれども、でもそれぐらいの人数の人たちは、神殿を再建するために帰国を許されたわけであります。 でその中には祭司であるとか神殿で使える人たち、歌を歌う聖歌隊の人とかですね、門営というこの門を守る人たち、なども含まれていたということが記されております。しかしながらこの時点で全てのユダヤ人が帰ってきたわけではありません。まだまだ多くの人はバビロン、まあ、ペルシャに残っていたわけですね、まあ、ダニエルとかエステルなんかもそうですけれども、まあ、この後何度にもわたって少しずつこのパレスチナに帰っていったようであります。でパレスチナに帰ってきた人たちは、まあ、当然のことですけれども、まずですねこのエルサレムの神殿のあったところで神様に礼拝を捧げております。エズラ記の3章でありますが、1節から読みますと、第7の月になってイスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民はエルサレムに集まって一人の人のようになった、まあ、みんな一つの心になったということでしょうね。祭司たちすなわちヨサダクの子イエシュアとその兄弟たちはシュアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちと共に立ち上がり、イスラエルの神の祭壇を築き、神の人モーセの律法に書き記されている通り焼き尽くす捧げ物をその上に捧げようとした。彼らはその地の住民に恐れを抱きながら、その昔の土台の上に祭壇を築き、その上に焼き尽くす捧げ物、朝と夕の焼き尽くす捧げ物を捧げたと書いてあります。もう神殿は粉々に壊されてですね、エルサレムはもう単なる廃墟になってたわけですけれども、おそらくここに神殿があっただろうというところですね、まあ多分ね、そこに前住んでいた人もおりましたから、あ、ここに神殿があったなということで、瓦礫を取り除けて、まあ、仮設のこの祭壇を作ってですね、生贄を捧げてまず神様を礼拝してるんですが、今ちょっとこの途中に書いてあったように、その地の住民に恐れを抱きながらと書いてあるんですね。もうすでにこの彼らはバビロンに連れて行きわれましたけれども、他の地域からこの辺りに移り住んでいる人がいたんですね。で、後からこの人たちが問題になるんですけれども、まあ自分たちペルシャから帰ってきて、周りに人たちもちょっと目を気にしながらですね、それでもまず祭壇を立てて、礼拝を捧げました。そして、まあ、当然のことながら神殿再建に、当たったわけであります。3章の8節に、エルサレムの神殿に帰った翌年の第2の月に、シュアルティエルの子ゼルバベルとヨサダクのイエシュア子イエシュアは、彼らの他の兄弟たち祭司とレビ人および囚われの地からエルサレムに帰ってきた全ての人と共に工事に取り掛かり、20歳以上のレビ人を主の神殿の工事の式に当たらせたと。長いこと廃墟になっておりましたこの神殿の再建工事が再び始まったわけでありまして、これが紀元前の536年のことで、あります。実はちょっとさっき言い忘れましたけれども、補修になる前にですね、預言者エレミアが70年後にですね、バビロンの捕囚から人々が帰ってくるという予言をしていたんですね。これがエレミア書の、ここは29章の10ですけれども、まあ、29の10にも書いてあるんですが、25章の11節というところにですね、こう書いてあります。これ大変不思議な予言ですけれども、25章の11節に、この地は全く廃墟となり人の驚くところとなる。これらの民はバビロンの王に70年の間仕える。70年が終わると私はバビロンの王とその民、またカルデア人の父をその罪の上に罰すると主は言われると。70年の間仕えると書いてあるんですけれども、最初にこの捕囚があったのが605年でありまして、そしてこのキュロスの王が勅令を発して帰ってきたのが538年なんですね。正確に70年じゃないんですけどね、まあ、約70年、が経ってこの、まあ、神様の、約束の通りユダヤ人たちはパレスチナに戻ってきて、 そして神殿を再び建て上げるというその作業に取り掛かったわけです。そしてまずこの、ね、基礎を、ね、据えます、まあ、この瓦礫を除いていろんなところから石を探してきてですね、この神殿の基礎を作ったわけですけれども、その時にこう書いてあるんですね。昔の神殿を見たことのある多くの年取った祭司レビ人家長たちはこの神殿の基礎が据えられるのを見て大声を上げて泣き、また多くの者が喜びの叫び声を上げた。補修というのは何回かに分けて行われているので、帰ってきた人の中には壊れる前の祭壇を見たことのある人もいたわけですね。そしてもう粉々になっていた祭壇、神殿にですね、もう一度この石勢が据えられて、ここにまた神殿が建てられるんだなというのを見たときに、この前の神殿を見ていた人たちは、感動してですね、神様の憐れみを、味わって感じて、大声を上げて泣いたと。もう神殿はに帰ってくることはないと思ったけれども、もう一度神様が許してくださった、ここに神殿が立つんだということで、大声を上げて泣いたと書いてあります。ところがこの神殿再建、すんなりとはいきません。聖書の話では大体そうですね、すんなりとはいかないですね、そういうふうになってます。4章のですね、この一節から読みますと、エズラ記ですけれども、ユダとベニヤミンの敵は捕囚の子らがイスラエルの神主のために聖城を建てていることを聞いて、ゼルバベルと家長たちのもとに来ていった。ゼルバベルと家長、建築を手伝わせてください。私たちも同じようにあなた方の神を尋ね求めるものです。アッシリアの王エサルハドンによってここに連れてこられた時から、私たちはこの神に生贄を捧げています。しかしゼルバベルとイエシュア他のイスラエルの家長たちは言った。私たちの神のために神殿を建てるのはあなたたちにではなく私たちに託された仕事です。ペルシャの王キロスがそう命じたのですから、私たちだけでイスラエルの神主のために神殿を建てます。そこでその地の住民は建築に取り掛かろうとするユダの民の士気を鈍らせ脅かす一方、ペルシャの王キュロスの存命中からダレイオスの治世まで参議官を買収して建築計画を挫折させようとした。さっき言いましたけれども、ユダの人たちはバビロンに連れて行かれて、無人になっていたそのパレスチナの地域にですね、北イスラエルに移民させられていた人たちがいたんですね。その人たちがこの下ってきてその地域に住んでいたようなんです。このアッシリアのエサルハドンによって連れてこられたと書いてありますけれども、だからこの人たちはユダヤ人ではありません。他の地域から連れてこられた人たちがこのパレスチナのあたりに住んでいたんですね。で、ユダヤ人がバビロンから帰ってきて神殿を建てようと しているのを見てですね、私たちも手伝わせてくださいと言ってますが、もちろんこれは本心ではありません。なんとか邪魔をしてやろうと思ってるわけですけど、で指導者たちはいやいやこれはペルシャの王から私たちが頼まれた事業だから、あんたたちの手助けはいらないと言ったら、まあ手のひらを返すようにというか本性を表してですね、いろいろこの妨害に入ったわけですね。なんか文句を言ったり石投げたりなんかして、でしまいにはですね、このペルシャの王様に手紙を書いたんです。告訴状を書いた。それがこの4章の6節以降に告訴状の中身がちゃんと書いてあるんですが、長い話を短くして重要なところだけ読むと、ここにありますけれども、この都は反逆の都で歴代の王と諸州に損害を与えてきました。昔から反乱を繰り返し、そのためにこの都は破壊されたのですと言ったんですよ。ここに住んでる連中は反逆の民だと、反逆の都だと。だからもしここに神殿を建ててもう一度国を建てるようなことがあったら、ペルシャにとって大きな損害ですというようなことを言ったんですね。でペルシャの役人がこの手紙を受け取ってですね、ああそうか、じゃあ工事中止だと言ったんです。 もうこの時にキュロス王は亡くなっていて、次の王様になっていたんですね。そのことが原因だったかもしれませんけれども、なんとですね、このあと16年間神殿再建は中断されてしまったんです。ペルシャの役人が来て、あ、もう中止だって言ったんですね。お前らこんなところで神殿建てたらきっと悪いことやるから、もう神殿建てちゃいけないって言って、言われたもんですから、5万人の人たちせっかく帰ってきたのにですね、神殿再建を中止しちゃったんです。で、なんと16年間何もやらなかったんです。神殿の基礎だけ作って、まあ、石だけ積んで、ほっぽり投げちゃったんですね。で、こういう期間があまりにも長引いておりまして、そこで神様は2人の預言者を立ててですね、送って、このイスラエルに帰ってきた人たちに神の言葉を伝えられます。その2人というのが、最初にちょっと紹介したハガイという人とゼカリアという2人の預言者であります。で、ハガイ書というのがですね、この広島の人にはちょっとなんか馴染みのある名前ですけどね、最近はまあ歯がいいというのは言いませんけどね、この すいません、つまらんこと言いました。歯がいいというですね、広島での初心じゃない方はどういう意味かなと思うかもしれませんが、歯がゆいというのですね、歯がいいと言いますが、この歯がい書という書物があるんですけれども、こういうふうに書いてあるんですね。歯がい書の一章一節に、ダレイオス王の第2年の6月1日に主の言葉が預言者ハガイを通してユダの総督シェアルティエルの子ゼルバベルと大祭司ヨサダクの子ヨシュアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。この民はまだ主の神殿を再建するときは来ていないと言っている。主の言葉が預言者ハガイを通して臨んだ。今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら、自分たちは板で張った家に住んでいて良いのか。ペルシャの方からストップだと言われてですね、帰ってきた5万人は、自分たちは一生懸命家建て始めたんです。神殿はそのままほっといて。だからハガイを通して神様が、神殿を廃墟にしておきながら自分たちは板で張った家に住んで良いのかと。神様の家はまだ石しか積んでない。自分たちは立派な板張りの家に住んでですね、安心した暮らしを始めようとしている。それに対して、まあ、ズバリとね、この神様はハガイを通して語られたわけですね。9節の後半にはこうありますね。私の神殿が廃墟のままであるのに、お前たちがそれぞれ自分の家のために走り回っているからだ。まあ、例えばの話、この教会がオスプレイが落ちて、粉々になったとしてですね、まあ、皆さんはそれぞれ立派な家に住んでいるのに、礼拝に来るたびにここはその基礎しかないと、そういう状態ですね。ちょっとあんまりいい例えじゃないですけども、でもそうだったんです。イスラエルの民は神殿の多分その基礎だけ作って、祭壇はあったんですね。そこにこう生贄だけ捧げに行って、自分たちはせっせせっせとですね、いろんな銀行から借金して、立派な家をどんどんと建ててですね、行ったわけです。だから神様はそういう状態のユダヤの人たちに対して、ハガイを通してですね、ズバッとこの厳しい言葉をかけられたわけですね。私の家は廃墟のままなのに、お前たちは立派な板張りの家に住んでいていいのかと。で、一方ですね、このゼカリアという預言者、このゼカリアの方はですね、厳しくないんです。こちらは優しいタッチなんですね。で、神様はゼカリアにこの様々な幻をお見せになってですね、8つの幻っていうのも後でちょっとお話しますけれども、まあ、その幻の前にですね、一章の二節ですけれども、主はあなたたちの先祖に向かって激しく怒られた。あなたたちは彼らに言いなさい。番組の主はこう言われる。私に立ち返れと番組の主は言われる。そうすれば私もあなたたちのもとに立ち返ると番組の主は言われる。立ち返れと言われた。で、立ち返った、ね、結果としてこうして、帰ってきたんだと。一章の17節に、再び呼びかけて言え、万軍の主はこう言われる。 私の町々は再び恵みであふれ、主はシオンを再び慰め、エルサレムを再び選ばれる。もう一回神様はエルサレムを神の都にしてくださるよと言ってですね、励ましてくださったわけですね。まあ、ゼカリアは厳しい口調で、ハガイは厳しい方で、ゼカリアは柔らかい感じでね、この飴と鞭で、この神殿を再建をストップしてしまっていた人たちに神様は語りかけられたわけであります。でこの預言者たちの語りかけもあってですね、保守機関民たちは再び神殿再建に取り掛かりました。エズラ記の5章ですけれども、5章の1節にこうあります。預言者ハガイと井戸の子ゼカリアがユダとエルサレムにいるユダの人々に向かって、その保護者であるイスラエルの神の名によって預言したので、シュアルティエルの子ゼルバベルとヨサダクのイエシュアは立ち上がってエルサレムの神殿建築を再開した。神の預言者たちも彼らと共にいて助けてくれたと書いてあります。もういいよ、神殿なんか建てんでもね、もう自分ら家建ててこい住もうやみたいな感じになってたわけですよ。まだ時じゃないとかなんとか言ってですね、16年間もほっといた。でもさすがにこのハガイの預言とゼカリアの預言を通してですね、人々はこれじゃいかんなと、神殿建てなきゃいかんという気持ちになって、神殿再開建築の工事を再び始めたということであります。でも敵もほっとかないですよね。せっかく うまいことをやめさせたと思ったら再び始めやがったということで、ペルシャにまた手紙を送ったんですよ。せっかくやめたのにまた始めてますよと、神殿建て始めてますよと。ところが今度の王様はですね、王様なのか役人か分かりませんけれども、その手紙をもらって公文書を探したんです。そうしたところ、最初の王様キュロスが発布をした、その発令したですね、キュロスの勅令の文書が出てきたんです。ユダヤの民を帰らせて神殿を作れと言った、その言葉が出てきたんですね。それで逆にペルシャの方から、あの者たちに神殿を作らせなさいと、それはキュロス王が命じられたことだと。さらにですね、6章の7節8節ですけれども、かつて神殿があった、あった場所にその神殿を再建しなければならない。この神殿を建てるために私たちがそのユダの長老たちを援助することを私は命じると。あなたたちがそのユダの長老たちを援助することを私は命じる。その経費はユーフラテス西側からの税収による国費によって賄われ、滞りなく正確にそれを彼らに与えよと。中断させようと思って手紙を書いたらですね、お前たちの税金で援助してやれと逆に言われちゃったんですね。面白いですね。じゃあなんで最初の手紙の時にこういうことにならなかったのかと思うんですけどね。最初の手紙の時には見つからなかったんですが、2回目の時には見つかって、結局この神殿再建が始まったわけです。で先ほどちょっと飛ばしましたけれども、ゼカリアっていう人に神様はさまざまな幻をお見せになって、その幻を通してユダの人たちを励まされたわけですが、その8つの幻っていうのがあってですね、そのうちの5つ目の幻でありますが、これはゼカリア書の4章にあって、少し長いので全部は読みませんが、4章の12節から14節だけ読みますと、私は重ねて彼に尋ねた。その2本のオリーブの木の枝先は何ですか？それは2本の金の管によってそこから油を注ぎ出しています。彼というのは天使ですが、これは全地の主の御前に立つ2人の油注がれた人たちであると。彼が見た幻というのは多分こういうものだと思います。誰かがこれ想像図を書いてインターネットにあったんですけどね、この2本、この真ん中に燭台があって、この燭台っていうのは神殿の中にあるやつですね。燭台があって、そこにこのその横にオリーブの木があると。そのオリーブの木から、燭台用の油っていうのはオリーブの油ですから、で本来はどっかで絞ったやつをどっかに蓄えてきて、それを注いで 燃やすわけですけども、これは当然時間が来ると消えてしまいますよね。ところがこの幻ではオリーブの木がつながっていると、そこからパイプが出てて、だから油がなくなるとそのオリーブの木から油がどんどん供給されると、つまり消えることなくいつまでも燃え続ける、ね、そういうこの幻を見たんですね。で、まあこの幻というのは、二人の人は、一人はゼルバベルで、一人はイエシュアであると、つまりこの当時の指導者ですけれども、彼らを通して神の霊が注がれて、この神殿が再び立ち上がると、そういうことを神様はこの幻を通して語られたわけですね。その幻の中で言われた言葉が、今日の御言葉として挙げられているゼカリアの 4-6 から7ですが、彼は答えて私に言った、これがゼルバブルに向けられた主の言葉である、武力によらず権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は言われる。 大きな大いなる山よ、お前は何者か。ゼルバベルの前で平らにされるが、彼は親石を取り出せば見事見事と叫びが上がると。この武力によらず権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は言われると。つまりこの、まあ、武力では勝てないかもしれないし、権力もない、まあ、このバビロンから帰ってきたね、それこそ裸一貫で帰ってきた人たちですよ、武器もないし、地位もない、でも主の霊が成し遂げてくださったと、ね、これがこの幻です。これですね、自分でやるんじゃない、自分で燃えてんじゃないんだと、これ神様の霊が働いてくださるんだと、そういうこの幻をですね、まあ、ゼカリアが語って、人々もそうか、これはね、まあ、俺たち力ないし、弱いけれども、神様の霊が働いてくださるならきっと神殿を建て直すことができるだろうということで、再開に着手して、516年に神殿は完成しております。帰ってきたのが536年なので、20年かかってますね。20年かかってます。すんなりいかないもんですね。神殿は完成し、そこで水越しのお祝いが行われたというふうに書いてあります。この後もこの帰還後の話っていうのは続いていくんですけれども、このエズラ記を書いたエズラはこの神殿ができた後帰ってきています。もともとペルシャの高官であったエズラですけれども、神殿が建て上がったという話を聞いてですね、なんとかその帰っていきたいということを王様に願って、このパレスチナに戻ってきて、エルサレムに戻ってきました。で、そこでエズラがやったことは律法教育なんですね。ユダヤの人たちに対して、彼は学者でありましたから、まあ帰還民たちも律法については聞いていたと思いますけれども、あまり正確な知識を持っていなかったので、一生懸命にこのモーセの律法を教えたんですね。ところがですね、大変な、まあ、失敗というか、まずいことが起こっておりました。バビロンから帰ってきた人たちはですね、こともあろうに異民族とまた結婚をしていたんですね。異民族との結婚というとですね、あのソロモンが絶頂期にあったイスラエルの王国期をですね、破綻に追い込んだのは、あのソロモンの1000人の妻とそばめたちでしたね。外国の国々から送られてきた美女たちでありますが、彼女たちは一緒に自分の国の神々を持ってきてしまって、その晩年ソロモンはその奥さんたちの神々をですね、主なる神と一緒に礼拝するようになってしまった。そのことがイスラエルの異教礼拝を進めることになったわけですよね。でもおそらくこの帰還民たちはですね、そういうことあまり詳しく知っていなかったんじゃないかと思います。エズラは厳しい沙汰を出しまして、この異民族と結婚した者はみんな離縁させたんです。かわいそうですけどね。そのことによってまた異教が入ってきて、もう一回あのぐちゃぐちゃしたイスラエルの歴史が繰り返されてしまうので、厳しく、まあ、このような処置をねいたしました。でもこのことがユダヤの人たちをこれまであった った歴史を記録しなきゃいけないということに導いていくんですね。だから過去にこういうことがあったから自分たちは失敗したんだって、その失敗の歴史を記録していかなきゃいけない。そこからこの旧約聖書というものが記録されていったわけです。だから旧約聖書の歴史って成功の歴史じゃないですよ、失敗の歴史ですよ。でもこれを読んでおかないと、これを知っておかないと、また同じような失敗を繰り返すということで聖書が編纂されていくわけですね。まあ、この後ネヘミヤが帰ってきて城壁を再建し、イスラエルがの民がですね、徐々にこの国としての体を成していくというのが今後のストーリーであります。さて、まあ、これらのお話の中からですね、私たちはどんなことを教えられるんでしょうか。まずですね、これは主なる神は約束を守られる神であるということですね。最初の頃に申し上げましたけれども、エレミアを通して予言され約束された通りにバビロンに捕囚されました人たちを神様は連れ帰られました。しかもそれはバビロンを滅ぼしてペルシャという国を起こし、そしてそのペルシャの王様キュロスに神様は語りかけて、このキュロスの勅令という形で実現しましたね。これは主なる神は世界を支配しておられる神だということの証拠であります。決してユダヤ人だけの神ではない、ペルシャを、しかもペルシャの王を神は支配されているという証拠であります。そしてもちろんこのことは主なる神が無尽蔵の憐れみを持っておられるということの証拠であります。今言いましたけれども、捕囚から帰ってきた人たちがですね、こともあろうにこの異民族と結婚をして、中にはね、祭司たちもいたと書いてあるんですよ、ね、また同じ失敗を繰り返しそうになった。でもその時に神様はエズラを送ってですね、その彼らが同じ失敗を繰り返さないように強制なさってるわけですね。神の憐れみは朝ごとに新しいとエレミアの哀歌に出てまいりますけれども、いつも神様は私たちを許し続けてくださっている。同じ失敗を何度繰り返しても神様は許しておられるというのがこの旧約聖書の一番のメッセージです。神様は諦めません。諦めの悪い神ですね、私たちの神は。決してまあもうこいつらはダメだと言ってお見捨てにならない。もう何回神様を悲しませてきたことでしょうか。捕囚から捕囚という厳しいお仕置きを与えたのに、帰ってきてまた危ないことになってる。それでも神様は彼らを導き続けられているわけですね。また帰還して神殿を建てようと、ね、王様の命令だと言って建て始めたんですけども、すぐに妨害が入ってしまいましたね。神様が始められたことなのにすぐにうまくいかなくなった、これおかしいじゃないかと思われるかもしれませんが、そういうことはしばしば起こるんですね。主なる神が始められたことでも妨害が起こる、うまくいかないことが起こるんですね。神様が、まあ、我々こういう間違ったことを考えを持ちやすいですね。神様がやると言われたからやったのに、なんでうまくいかないんですかとか、神様の御心だと思って始めたのに、なんでこんな目に遭うんですかなんてね、よくそんな思いになりますが、それは大きな間違いです。神様はもちろんことを始めてくださるんですけれども、私たちを支えてくださるんですが、でも私たちが神に頼るということを忘れないために、神に信頼することを忘れないために、さまざまな問題を与えてくださるんです。さまざまなテストを与えてくださって、その度ごとに、ああもう一回神様に頼らなきゃいけないなということを私たちは思い出していくわけですね。そしてそんな時に神様が何を用いられるかというと、この帰還の時であればハガイでありゼカリアだった、預言者だったんですね。でも私たちにはこの聖書があります。神様は聖書を通して私たちに語りかけてくださいます。時にはハガイのように厳しく、時にはゼカリのように優しく、その時に応じて、その状況に応じて私たちに語りかけてくださる。だからなかなかうまくいかないなと思った時に、 神様なんでこうなんですかなんて言う前にですね、聖書を読まなきゃいけないんですよ。神様語りかけてくださってるんです。ここの中に私たちに対するメッセージがあるわけですから、神様は今もその同じように、神は言葉を通して働かれるんですね。言葉を通して世界をお作りになった神様ですから、言葉を通して私たちに語られるんです。私たちに働きかけられるんです。不思議なことですけども、でももちろん働いておられるのは神の霊なんですね。私たちがいくら頑張ってもやれるのは大したことではありません。でも武力によらず、権力によらず、ただ我が霊によるんだと。ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないか、我々が知恵を浪したところで大したことはありません。知ってることは限られてるし、やればやるほどうまくいかないし、権力を使おうか、知力を使おうか、財力を使おうか、大した金も持っていないのに絶対うまくいかないですね。神様の霊が働いてくださる。私たちがいくら注いでもですね、小さな器に油を入れてるだけですから、すぐに消えてしまうんですよ。ところがどうでしょうか。先ほどのね、変な絵でしたけども、この神の霊は無尽蔵に注がれてきますから、神の霊は無尽蔵に私たちに働いてくださって完成させてくださる。武力によらず、権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は私たちに語っておられます。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、さまざまな方法であなたは私たちに働いていてくださることを感謝いたします。私たちには気づかないこともたくさんありますが、しかし目に見えない方法で、まさに神様は霊によって私たちに働き続けていてくださることを感謝いたします。どうぞ力を捨て、知恵を捨てて、本当にあなたの言葉により頼んでいく信仰が与えられるように、うまくいかないことがあってもすぐにあなたの文句を言ったり、また諦めてしまうのではなくて、神様の思いはどこにあるのかと真剣に御言葉に向き合っていくことができるように、そしてあなたが与えてくださる御言葉によって力を与えられ、何度でも何度でもあなたの思いに沿って歩み出していくことができるように力を与えてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アメン。